ヨモヤマゲーム語り第15回です。
はい、
よろしくお願いします。まあね、うん、第15回なんですけど、うん、最近ゲームをね、全然変わってない。この前、池袋のイベントの時にもね、
言われてたね、
突っ込まれていたので、うんうん、そろそろ語らないとなと思ってます。
そうね。うん、溜まってるでしょ、語りたいのが。
はい。はい、語ります。はい。まあ、そんな感じなんですが、うん、まあ、その池袋のね、イベントもあったんですけど、うん、僕、最近その、まあ、イベント系がね、はいはい、多くて、はい、もう一個ちょっと紹介したいのが一つあるんで、うん、それ紹介しようかなと思うんですけど、うんうんうん、グリーンドリンクスっていうイベントがあるんですよ。うん、世界規模でやってるんですけど、うん、その、まあ、自然とか、地域とかを、
はいはい、
まあ、お酒でも飲みながら、ワークショップ的なことをして考えようみたいなやつがあって、うん、まあ、東京とかね、うん、横浜とかもやってたりするし、うん、さらにその中で一地域である秋葉原とかね、うん、あとは湘南とか、うん、まあ、そういうグリーンドリンクスっていう、その、まあ、イベント自体が結構広がって、てるんです、うん、まあ、ちょっとブログの方にね、うん、まあ、そのリンク的なものは、うん、グリーンドリンクスってどんなものっていうブログ的な、うん、そういうホームページの方はリンク貼っとこうかなと思ってるんですけど、うん、で、ちょっとそれはツイッター上の知り合いの方にですね、はいはい、誘っていただいて、うん、グリーンドリンクス湘南、
うん、
小田原でやったんですけど、うん、それにちょっと行ってきました。
あ、そうなん
ですね。うん、で、要はその湘南、小田原ってね、湘南のイメージが俺なかったんだけど、うん、まあ、確かに地域としては近いので、うん、グリーンドリンクス湘南というところでやったんですけど、うん、で、まあ、小田原を盛り上げようみたいな話とか、うんうん、そういうのをね、ワークショップとしてやってて、小田原って湘南の何かとかね、みんなでそういう話をしたりとかして、やったんですよ。
うんうん、
まあ、いろいろまあ、いろんな意見が出たんだけれども、うん、確かにそういうのってこう、大事なことで、うん、若い人が多くてね、やってたんだけど、
うん、
その自分の町とか地元の地域を盛り上げるためにどうしたらいいかとか、うん、いうのをみんなで考えるっていうのはとてもこう、うん、前向きなエネルギーに満ちてて、うんうん、すごく面白かったり、
うん、
で、まあ、その誘っていただいた方がですね、うん、にもそのお会いできて、ちょっとその人に会いたいっていうのもちょっと一個の理由で行ったんですけど、うん、お会いしたことなかったので、うん、で、まあ、みんながこの小田原について話してる中、その人と僕が話した時には、二人でまあゲームの話とかね。まあそんなのしちゃったんですけど、
うん
うん、サブカル的な、
ね、うん、
映画の話とかね、ちょっとエヴァの話とかね、ちょっとしたんですけど、うん、フィルムが何だとかです
ね。まあ、話してたん
ですけど、はい、してたんですけど、うん、まあそれはちょっと別にしても、うん、その自分の住んでる街とか、うん、生まれた街とかっていうのをやっぱりこう、どっか気になったりね、
うん、
すると思うの、離れてても。うん、そういうところで、そのグリーンドリンクスってイベントが、そういうのを、まあ、再認識させる。
うん、
で、さらにそこで、こう、みんなでね、どうしたらいいかっていうのを話していくって、とてもいいことだと僕は思ってるので、まあ今度、まあ、湘南またあれば行こうかなと思ってるんですけど、じゃなくて横浜とかね、あとは東京とかも参加してみたいなとちょっと思ってるんで、リスナーさんでもですね、そのグリーンドリンクスってイベントがあるので、もし地元とかね、近くでやる場合には、一度参加してみるとですね、結構面白いと思うんですよ。今まで会ったことないようなジャンルの人だったり、うん、業界の人だったりとかにもお会いできたり、うん、いろんな年齢の人に会えたりもすると思うので、うん、結構おすすめなイベントですね。
うん、
っていうのが一つ。ちょっとまあ、うん、前回その池袋のイベントの話しましたけれども、うん、そういう感じでそのイベントついてる中で一つ、うん、これは紹介したいなと思っていたので、紹介しました。
はい。
っていうのとはちょっと別に、うん、最近でもないんですけど、
うん、
ちょっと前々から、うん、サマーズが好きなんです。
はいはい。
サマーズサマーズってさ、番組、うん。
やってるよ。
やってるじゃない、うん、サマーズの二人が話してる。
はいはいはい、
あの話の展開をね、うん、俺やりたい。一つやりたいのがあって。例えば、うん、その、昨日何食ったみたいな話、
うん、
始まると、
うん。
昨日、豆腐食ったなとかっていう話をしていくと、うん、突然、うん、豆腐ってさ、うん、みたいな、
うん、あ、はいはいはい、
話の展開を良くするの、サマーズ。要は、主軸の流れを作らないで、うん、行ったり来たり本当にしちゃうとか。はいはいはい、あ、それさっきの話だけどさ、うん、とか、やっちゃうっていうのがとても面白くて、うん、もうサマーズ好きなんだけど、
うん、
前から。
うん、
本当サマーズが好きでね、うん、最近、本当に。
サマーズね、面白いね。うん、もやもや。
あ、もやもやサマーズ。あれは大江アナはね、うん、最高ですけど。
そうね、あれも面白いよね。うん、なんかでもゴールデンになっちゃったでしょ、
あ、そうね。土曜日から。
見なくなるよね。うん、あの時間帯って。見れないって、そうそう。
そうなんだ。うん。うん。まあ、で、ちょっとサマーズ的な話の展開とかね、うん、一回してみたいなと思ってる。うん、ちょっと練習したいなと思ってる。そんなやつです。
はぁ、
あ。はい。
はい。そうか。俺は、まあ、ワールドカップだよね。
ああ、そうですね。
始まりましたね。はい。一つ思うのは、あの、今もちょうどね、韓国とギリシャがやってる時間に収録してるんですけど、
そうそうそう、今日は6月12日に収録してるんですけど、まあ、なので、開幕翌日ですね。
そう
ね、
はい、うん、で、だから開幕戦も見ましたし、南アフリカ対
メキシコ。
メキシコだった。うん、
メヒコリバメヒコ、
はい、もう見たけど、一つ思うのは、ブーブーうるさい。
ブブゼラ？
そう。蜂がね、ずっと飛んでるのかと思うぐらい。まああれはあれでいいんだろうけど。でもあれさ、実際さ、プレイしてたらどう思うのかね。気にならない。
気になると思う。
でもまあそれどころじゃないんだろ
う。まあそうだね。集中してたら聞こえないかもしれない。
でもあれさ、なんつう南アフリカの時すごかったじゃん。うん、メキシコすっげえ嫌だっただろうね。
そうね。
でもあれだと応援じゃないから、うん、どっちに向けてのブーなのかわかんない。
確かに、確かに。
そう
です。でもあれ、まあ僕、あの開幕戦見ながらツイッターやってたんですけど、うんうん、ツイッター上でも NHK にはあのノイズキャンセルを
使ってた、うん、いやいやだよね。
その場所の、うん、そのなんていうのリアルさをやっぱ感じるにはいいと思うんだけど、まあいらないよね、
うん、そうそうなんだ。でもなんか面白かったのがうち 5.1
あそうで
聞いてるんだけど、ああ で、
ね
うん、でウィーレとかやってるとね、そのなんなんだろうトランペットの音とかがたまに後ろの方のスピーカーからプッ、プッみたいな感じで聞こえてくるんだよ。なんかかすれたようなね。それがまさに表現されてて、面白かった。なんかブーって、そのブブゼラの音が鳴ってる中で、たまに後ろからブー、プッみたいなのが入るのが、あ、面白いな。
はい。開幕戦楽しかったですね。
ね。面白かったね。うん、なんかでも南アフリカやってくれそうな気もした。うん、点取れると思わなかったから。前半ね。もうメキシコ、やっぱ自力が違うわと思って、う
ん。おしゃれなサッカーしちゃってさ、ね、メキシコ。
あいつうまいな、やっぱドスサントス。
ドスサントス、ね。
ドリブルすごいね、
うん。かっこいいし。
かわいい顔してる。背ちっちゃいけど。ボールが本当に足に吸い付いてるような感じでさ、うん、やりたい放題だったじゃん。ね、うん、だからもう、やっべ、南アフリカやっべと思ってたら、ちゃんとね、1点。
そう。
後半。ね、すごいシュートで取っちゃってさ、うん、
そう、もう一歩踏み込んでドリブルしててもいいかなっていう位置だったのに、そうそう、思い切って打っちゃったからね、
振り抜いたね、
うん、あそこの位置だとまあゴール全体狙えるからいい位置だったね、
うんうん、キーパーとの距離も良かった、
そうだね、
うん、
そうそう、ドスサントスのシュートがちょっとアウトにかかって外れたやつがちょっともったいなかったけど、
そうね、
今回はやっぱだね、ボールが変わってしかもコーチだからっていうのがちょっと難しいかもね、
らしいよね、うん、なんかすごいね、あの動きが多彩になるようにボールを作ってるらしいので、
ロングパスがちょっとね、なかなか通らないっていうのもちょっと見えてたんで、うん、他のチームも苦労するかもなっていうところでいくと、やっぱりコーチにホームを持ってるチリとかは慣れてる感じかもしれない。
そうだね、
まあ、ボールが違うからちょっとわかんないけども、
空気抵抗の面ではね、うん、扱いに慣れてるかも。うん、
よくあの南米予選でね、ブラジルとかアルゼンチンがコーチのゲームで負けるっていうのもあるんで、
苦戦する、
うん、慣れちゃったチームが一番勝てるかもしれないっていうのはあるかもしれない。
そこら辺も期待だね。うん、
大番狂わせがね、
うん、あるかも、うん、でもまあ見てる分には面白いね、だからなんかまあそのボールのせいとかコーチっていうせいもあるのかもしれないけど、前半あれだけね何もできなかった南アフリカがさ、いきなり1点取っちゃったりさするから、うん、なんつうの、常に何か起こるような感じで見させてもらえるから、その辺面白いかもね、
うんうん、いい試合だったね、そう本当に、
まあブーブーちょっと気になるけど見て継続して見てみたいなと思っているタイプですね。はい。
ほんとね、うん、ブランコですよ。うん、
はい。
ほんとね、ブランコですよ。
そうね。ブランコよかった、ね。
ベテランブランコがね、後半からメキシコ入って、動かない方をアドとして、うん、全然ドリブルしてないけど、一瞬だけスピード上げたりとか、緩急が本当についてて。
やっぱあそこら辺のレベルになるとね、そういうので勝負。
うん、パスの展開も良かったでしょ。うん、ちょっとメキシコが1点取られて浮き足だったところでブランコが入って落ち着かせるっていうのが本当できてたから、よかったなと思って、う
ん
う
ん。メキシコね、惜しかったね。でもなんかすごいバーに当たってたな。
あ、そうそうそう、うん。可能性を感じる。
そうそうそう。すげえ、やっぱ。
本当にね、メキシコのサッカーをぜひ見ていただきたい。
うん、ね、 綺麗なサッカー
してた、ね、すごいいいサッカーだったし、それにうまく南アフリカも乗っかってくれて、う
ん、やっぱ強いよ、うん、だってかなりベスト8とか入ってるでしょ、
入ってる、
ね、
うん、決勝トーナメントには、ね、うん、大体進んでくるチームなので、ね、うん、はい、期待したいですね、うん、まあ、メキシコとウルグアイ、あのグループ A がね、うん、あのメキシコとウルグアイが引き分けだったんで、
フランスとでしょ、
あ、そう、フランスとウルグアイが引き分けだったので、うんうんうんうん、得失点差はなしで今回、
ね、面白いよね、
1点でみんな揃ったんで、うん、まあ、ここから再スタート、
フランスちょっとあれじゃなかった、制裁変えちゃったっけ、うん、まあ、全部見てないんだけど俺、
ウルグアイが良かったっていうのもあるのかもしれないけど、う
ん、いやでもウルグアイ頑張ったし、うん、
ちょっとフランスがね、うん、で、あの南アフリカが、うん、南アフリカのゴールキーパーが、初戦で乗ったから、うん、おかしいよ ね。
めっちゃ好セーブした。
神の手セーブだよね。
うん。あの、あれだね、オリンピックだったっけ、うん、ブラジルと日本、やった時みたいな感じ、ね。
川口義勝が、神が前降りだみたいな。
キーパーってでもさ、乗っちゃったもん勝ちだと思うんだよね。うん。うん、
そうそう、うん、今回すごかったから ね。で、なんだっけな、クーン、
うん、クーン
だっけ名前、
キーパー、
うん、
あ、キーパーの名前覚えてない、
違うな、クーンってスペルだったんだよね、
うーん、
確かクーンだかなんだかって名前なんだけど、ちょっとね期待したいですね、
うーん、そうかそうか、そう、でもフランスちょっとねどうかなって感じ、まあ予選からね調子悪かったけど、そのヨーロッパの予選から、
メキシコと南アフリカは引き分けたとはいえ、うん、1点取って引き分けたんだけど、
ね、
ウルグアイとフランスは 0-0 だったから、ね、その辺の差がね、うん、この後出てくるかもしれないけど
ね。まあ面白いですよね、やっぱね。やっぱあのレベルになるとさ、大した国じゃねえなと思ってるチームでも、やっぱ上手いからね。
すごい。
うん、
PNR だけのチームかと思ったけど、
ね、南アフリカ
全然違った。
ね、違った
ね、
うん、
うん。あの1点取った人のシュートとかすごい良かったも
ん。そう、全然なんか、聞いたことない人ばっかになってて。
バチャンチャンみたいな。そんなことよくわかんないけど。間違ったらごめんなさい。
いや、バチャンチャンではない。
でも、そんな名前をさ、聞いたことない名前
でした、ね。そうそうそう。なんかすごいいっぱいいて、俺だって、ピーナールぐらいしか聞いたことなかった。
わかんない
。うん。なんか、あれだ、メキシコは大体聞いたことなかったんだけど。まあまあ、そうそうそう。ね。
まあ、この後もね、どんどん期待して。
ね、
あの、この方、うん、配信の頃には、
もうね、
日本戦がもう、オランダまで終わってると思うんですけど、
どうなるんでしょう。
どうなってますかね。
日本は、ね、なんか日本は、南アフリカとか見てて、へ、頑張るんだなと思ったけど、なんか日本は頑張れる気はしないけど、頑張るんでしょうね。うん、
まあ、トゥーリオはね、あの、ゴールを間違えなければ、
すげえ
得点力。ね、すごい得点力。
今んとこね。
そうだよ。あの、イングランド相手に、うん、あれ 3-0 だから。
だよね。トゥーリオが2点取
ってる。トゥーリオ2点取ってるから。
そうだ。
相手のゴールと自分のゴール2点取ってる。ゴールを間違えなければいいんだよ。
すごい。だって2試合でさ、最後の強化試合2試合で3点取ってる。
3点取ってるから。
すごい。日本人で今までそういうの、
そうそうそう、
ないじゃん。
さすがトゥーリオ。
ディフェンダーなのに、点を量産してる
から。量産してるから。素晴らしい。
でも、あの、なんつうの、その後に、ジンバブエと練習したんだ。
ああ、そうですね。はい。
そこが全部 0-0 だったからね。うん、なんか30分ずつで3本みたいなのをやったら、全部 0-0 だったから、ちょっとね、心配だけど、うん、まあでももう始まってたからね。
そうそうそう。もう、しのごの言っていられないので。
応援するしかないよね。
うん。応援するしかないし、選手たちはもうやるしかないので、うん、今ある戦力で。
そういう気持ちで、頑張ってほしい。
そうですね。うん、
はい。
はい、
はい、
じゃあまあ今回は、
はい、
ちょっとゲームの話もね、
そうね、
そろそろしないとなる、
やっとね、
はい、
こっから本題に、
本題に話しました、はい、うちよもやまゲーム語り、
そうですね、
そう、
よもやまだから、
よもやまのことをゲーム的なっていうのは言ってますけど、まあ一応ゲームのこと話さないとやっぱそれゲーム的じゃないので
、ね、しかも毎回ゲーム的でもですらないよ、
ね。ですらないけど。
うん。まあいいや。まあ、
看板に偽りありということで。
うん。そうね。
妖刀苦肉な感じ、
はい。
はい。まあというわけでゲームの話をしようと思うんですけど。うん、まあ最近ね、まあ、うん、僕ゲーム
買って
るんですけど。
うん、
まあちょっとね、一つずつ紹介しようかなと思って、うん。あの前話題にも出しました、うん、レッドデッドレデンプション。
あ、
西部劇、
ね。楽しそうだよね。
やつですね。
うん、
あれは、ですね、ストーリー、うん、面白いそうなんですよ。
まあ分かんないでしょ。
そう、英語が分かんないので分かんないんですけど。
ヤスはね、その洋版で買ったの。
そうそう、輸入版で買ったので。うん、で、まあこれはですね、うん、ちょっと、まあオンラインはちょこちょこやってるんですけど、うん、ストーリーモードやっぱやりたいので、うん、9月の日本版、
うん。そうね。 9月長いよね。
長いけどね。
まあでも買いたいね、
その。そう、だってあれだよ、ワールドカップ終わって、うん、夏の甲子園終わったら9月だからもう、大丈夫、大丈夫。
うん、そうか、
うん。あっという間だよ。
甲子園あんま見ないんだけど。
こら
いいはい、まあみんな頑張ってるからね。
まあ、あの、それで、レッド・レッド・レデンプションなんですけど、うん、オンラインの方でね、うん、やってて、まあ全然知らない人とかとね、うんうん、馬で勝手に走ってって、山賊とか、
うん、
そういうところのこう要塞みたいなとか村とかを襲撃して、
襲撃したい、
ただちょっと敵がね、うん、弱いんですよね、あんまり、だからそういう意味では
何と結構突っ込んでいけちゃう、
うん、ガンガンいけるし、死んでも別にペナルティとかないので、
面白いは面白いんでしょ、
面白い面白い、でか普通に綺麗、うん、
ああ馬で走っている、
う
ん、
本当かどうか知らないけど、アメリカからねメキシコまでのとこあるんですけど、そこを馬で走ってるだけで楽しい、
何それ、難易度設定とかないの？
オンラインはないよね。
あ、オンラインはね。うん、あ、でもオンラインのさ、そのレベル設定ってね、結構難しい。
まあ難しいと思うけどね。うん。うん、
そうかそうかそうか。
なんで結構ね、面白いですよ。
うん、うん、それはぜひ、だからね、日本版が出たら俺は買いたい。
うん。うん、ロックスターっていうところが作ってるんですけど、うん、グランドセフトオートを作ってるところなので、うんうん、
はいはい、
グランドセフトオートが、まあ、今の街を作っ、うんうん、まあ、使って、うん、
やってる。
やってる箱庭ですけども。うんうんうん、まあそれが西部劇とちょっと前の時代になっているというところで、結構面白い、う
ん、基本の操作とか一緒、
あ、ほとんど一緒、
そう
だ、うん、馬乗ったりとかはいつもの自動車乗ったりとかだし、ただ馬なので、うん、スピード乗ってもすぐ落ちてきちゃったりするから、
あ、まあね、まあね、
無知はないけど追ったりとかやるんですけど、
いいんじゃない、
うん、結構面白いですよ、うん、で馬も結構ね、いろんな種類があったりとかして、最初ロバしか乗れないんだけど、
ロバってのもまたいい、ね、
で他の町の人が乗ってる馬とかを奪って、
うん、かっこらえるんでしょ、
そうだ、グランドセフトオート的な、なんかね、シマウマ乗ってる人見た、
へえ、すごいじゃん、
超速い、
そういうのもいるんだ、
いる、
シマウマ速いのか、
速かったな、あとね、馬車もあって、馬車は4人とかで乗りながらやったりとかできるので、ね、結構面白い、
うん、
持ってます、
うん、
でレッドデッドレデンプションはそんな感じ、うん、であとはメタルギアソリッドピースウォーカー、
はいはい、俺未だに買ってないけど、買ったんですよ、欲しいんだよね、
買ったんですけど、うん、
面白いんですか、
すっげえ難しい、
あーって言ってた、
一面で挫折したまま掘ってあります、
一面ってどういうこと、あれ何、シナリオの、
シナリオがあって、
うん、最初の一面とかいうあれなの、うん、第一章とか
い
う感じ
だ、分かんない、なんかね、いや、まあ、やってないから分かんないんだけどその最初になんかね、うん、まあ多分チュートリアル的なものも含めてあるところのはずなのにその俺が動かしたい動きじゃないというか、僕がね一番好きなメタルギアはメタルギアソリッド2なんですよ、潜入するっていう、それが好きなの、ステルス操作が好きなんですけど、なんかねそれがちょっと分かりづらいで、できると思うの、見つからないでっていうのはできると思うんだけど、昔ってさ、その気絶させてロッカーに放り込んだりとかできたじゃないですか、室内だしね、それが3から外が出てきたりとかして、ね、ちょっとなかなか難しくなってきちゃって、個人的にはねやっぱ2やりたい、
現実感を出したかったのかな、なんかいろいろな要素を取り込みたくて、そういう要素が薄れてきちゃって、
うん、
多分できるんだと思う、
どうできるんだろう、やろうと思えばできるんだと思う、
でもそれがメインじゃなくなっちゃったんで、いろいろできるようになっちゃったから、
でそのね、
うん、
問題が一つあって、うん、PSP だと、うん、あの十字キーで視点変更して、うん、あのスティックで動かすみたいなのですよ、操作方法が、
つまりスティックってあの下に、
あ、そうそうそうそう、あれで動かすの、
え、あれで何動かすの、それ超動かしにくいじゃん、
そうでね、どうやらモンスターハンター持ちらしいんですよ、
あ、それ
モンスターハンターってそうやってやるん、うん、まあ、実はなんだけど、で俺それで挫折したわけじゃないですか、モンスターハンターやりづらいっつってなのに、まあ、今回はねなんとかいけるんじゃないかと思って買ったんですけど、ダメでしたね、
あ、俺無理かも、
ちょっと貸すよ今度、
うん、
やってみたらいいよ、
あれ、
もう本当にね、何し、俺が見たいのはここじゃないとか、こういう動きをしたいんだが、どう実現すればいいのか分からない。
まだそこが動かせるほどの議論に達してないと
思う。うん。もっとやったらできるんだろうと思うけど、ちょっとそれで挫折しました。
あ、でも俺、メタルギアは本当に全部やってきて、1から4まで。で4は2周したぐらいで。
PS2 とか3のコントローラーだったら、
だったらいいよ。
できると思うんだけど。
ああ、でも PSP ってのがね。
ちょっと難しい。
あーでもそれきついな、ちょっとやってみたいから、
うん、なんか貸すよ、うん、
へえ、
でまあそんなね、うん、潜入ゲーム をですね、うん、なぜそのメタルギアソリッドピースウォーカーがダメだったのかっていうところをちょっと思ったんですけど、うん、その前にスプリンターセルを買ってたんですよ、うん、
あそっち
スプリンターセルコンビクションを Xbox で買ってやってたんですけど、うんうん、スプリンターセルは本当に潜入、うんうん、なんか今回結構簡単になってたんで
スプリンターセルっていうのは現代なの
現代、
うん、の何軍人じゃなくて
もともとはスパイの人がやってたんだけど、うん、今回はそのスパイを辞めて、うん、ただその娘が事故に巻き込まれて死んでたので、うん、その真相を暴くみたいな感じで、うん、それが実はその政府の陰謀だみたいなのがあって一、
うん、
人でほぼ一人で、うん人うん、あのまあスパイ仲間みたいな、
はいはいはい、がいて、
いろんな勢力にその協力者がい
る、
その人たちとちょっと協力しながらやるんだけど、そうもうね本当に昔ながらのメタルギアみたいな感じで、窓のヘリに捕まって見つからないように入っていて、窓際に立っているやつをみんなが見てないところで、その後ろに引っ張って窓から落とすとかいうのをやったりとかできて、あとあの何。上をパイプが張ってるような倉庫みたいなところでパイプに伝ってその相手の上まで行って飛びかかるとかそうそうとかねやってだからほとんど武器使わないでも素手だけでなんとかいけるとかあとねその面白いのは一瞬自分の姿を見せることでそこに残像が残るのね
と
みんなそこに向かってくると攻撃してくるっていう時に裏側を回ったり上を回ったりしてその相手の裏を取るとかいうのができるようになるんで結構
あれだ昔で言うさあのメタルギアで言う叩いて音立てて
あそうそうそうそうそう
そっちに
注意を引くっていう、うん、
引いて後ろ回るみたいな感じでしょ
そうそうそう、そういうのができるんで結構ね面白いそのそれこそ音を出すだけで本当にこっちを向いてくれるから注意を引いたりとかねやって面白いんですよであのボスみたいのがいないの
へえ
要は一般の、まあ普通の兵士と同じような人しかいないわけよ、
まあ、最近
超兵器みたいなの出てくるわけじゃないの
メタルギアね
俺好きじゃないんだよ
ちょっとやりすぎたんだ
よ3から好きじゃないんだけど、うん、なんでそのね潜入わざわざして、うん、例えば見つからないで、うん、そこのボスまで行って、うん、なんでボスと戦わなきゃいけないんだよお前も見つからないに倒せと思ってたんで、うんうん、そういう意味ではスプリンターセルの方が好きただボス戦っていいアクセントになるので、まあね、演出的な部分でもね、
うん、
必要があってやってるんだったら分かってるけど俺が好きじゃないってだけ、うん、
まあでもそっちに走りすぎな気がするよ最近その演出とかさ、
うん、
ド派手感みたいなの
だ、ね、だってメタルギアソリッド4とか最初からやる気がしなかったもん、
あ
何あの SF 兵器みたいなやつ
ああね
触手みたいなのが出てるやつ
ああいるね
空飛んでるとかさ、
うん、何だお前あの人たち女性なんだけど、
ね、あそうなの、うん、
なんか昔すごい悲惨な過去を背負ってる女性があ
なんかそういうのもさ、うん、3もそうじゃん
そうそうそう
あのほらフィアーとかさ
あフィアー
とかさ
みんなね
完成感完成感みたいなさ
フィューエルみたいなフィューエルってなんだっけなんかあったよね
そうそうそう
なんかだっけフィアーって叫んでボーンって
そうとかさああいうのとかね
あとあのおじいちゃんいたじゃん
あはいはいはい密林の人ね
そうそうあの人さ
スナイパーの人
ずっと放置しとくと死んでるんだよ知ってる
そうなんだ
あのそうもうおじいちゃんすぎて、うん、なんか俺はやったことないけどずっと放置しとくともう死んだ姿で見つかる
そうなんだ、うんあとあの最初にあのおじいちゃん出てくるシーン、うんうん、あのなんか潜入しようとしてて、
うんうん、
おじいちゃん出てきて倉庫みたいなとこが、
うん
あのうん、部下の兵士みたいのが、
うん、
なんかその押して出てきて、うん、車椅子押して出てきて、うん、で戻ってく時にも殺せるっていうのを聞いたこと
ある、うん、あそうなんだ殺せち
ゃうやったことないけどやれたことないけどへーと思いながら
そうなんだねそうなんだ
とかそういうなんかねそのなんかこう重い話じゃないですか、
うんうん
メタルギアソリッド2の最後にメタルギアと戦うのは、うん、まあメタルギア破壊するので起動しちゃったんだったらしょうがないって思うけど、うん、あんまりねボスバンプと戦うのはあんまりしょうがないと思ってたんだけど
あれじゃんオセロットとか
オセロットも戦うけど
でもなんかちょっとねそういうレベルだったらまだいいよね、うん、一応人だから、
うん、
でもなんかもうスーパーだったもんねSF だよね
そう、うん、あなんかさその蜂を使うとかさ
みんな空飛んでる
とかさ、うん姿が消えるとか、
あそうそうそうそうそうそう。
なちょっとそういうのがねちょっと好きじゃない。でも、うん、あの最後のビッグボス、
うん、
あじゃないザボスと戦うところは好き。
あの殴り、
そう
蹴り、
そうとかで一番最後パーンっつって終わる。うん、であそこはすごい好きなんだけど、あの前のあの部下たちは俺は好きじゃない。
うん、
いらないと思う。
確かに確かに。
そういう意味でいくとスプリンターセルって本当にいろんなルートがあって、うん、いろんなやり方があって、別に見つかってもいいんだったら見つかってわざとやるのもありだし、
うん、
決して見つからないでいくのもありだし、
うん、
いろいろできてね、
うん、
何周もできる。
あ、そうなんだ。だから。
基本的にね、うん、あの別に Xbox のゲームって実績って言って、うん、その要素を満たしていくとポイントもらえるんだけど、うんうん、それ、全然いつもマックスにしようと思わないで好きにプレイして終わるんだけど、うんうん、スプリンターセルは自然に何周もしてるうちに、どんどん実績が解除されていく。結構面白いです。Xbox ユーザーの方はですね、
うん、
スプリンターセルおすすめです。
え、何それ ?Xbox でしか出てない。
オンリー Xbox。
おい。でもまあ、昔からパソコンである
もん。そうだね。
聞いたことあるもんね。有名だよね、スプリンターセルシリーズ。
うん。うん、だから、レインボーシックスと同じシリーズです。はいはいはいはい、
ダンシャイのニュープレステ3。
トム・クランシーですから。
トム・クランシーだ。うん、そうだそうだ。トム・クランシーシリーズの。
トム・クランシーシリーズ。
スプリンターセル。
トム・クランシーズ・スプリンターセルコンビクションだから。
あ、そう
か、一応正式名称は。
そうです。
やっぱね、そのストーリーがね、トム・クランシーがやっぱやってるだけあって、ちゃんとしてる気がする。
はいはいはい、
うん、まあ、それはレインボーシックスの時も思ったんだけど、レインボーシックスだって、ワン、ツー、さ、両方とも面白かったでしょ、ベガス。
面白かった。
うん、
まあ、ツーやってないけど。
あ、ツーやってないのか。うん、面白かったし、うん、まあ、あれはレインボーシックスってもともと小説もあるので、うん、そっちもね、面白いもんなんで。
まあね、メタルギアなんか、わけわかんなかったけどね、うん、深すぎ
て。ちょっとね、うん、まあ、前回のエヴァの話じゃないけど、うん、もっとこうさ、
うん、
あーはみたいな感じの方にしてくれればまだいいんだけど、うん、深い話に、ね、うん、なっちゃう。ので、うん、まあ好きなシリーズなので、
俺2の終わりが、2やったんでしょ、
よっとよっと、
2の終わりが衝撃的だなかった。
え、
2ってライデンとか動かせる、ね、
そうそうそう、
で最後に愛国者たちがなんとかだとかいう話になって、愛国者たちのデータが入っているディスクを手に入れて、
うん、
でそれをオタコンがエンドロールが流れたから、うん、オタコンが喋り始めて、うん、なんかあれをね全部解析したんだけど、
うん、
全員死んでいるんだどうみたいな感じで終わるの。
そうそうそう、あれのさ、うん、続きをやってほしいんだけどさ、それが今度出るやつなのかな。4は
そ
うなの。
それが4。
それが4か。
うん、あの、だから、そう、おかしいよね。2ですっげえ気になる終わり方してんの。それで3で俺続きが出たのかなと思って買ったら、
昔の話。
昔の話。
ビッグボスがビッグボスになるまで
だ。そう。それで、3のだからビッグボスとかの関連と、その愛国者たちのなんかを4でやったんだね。
そうですね。
そう。
うん、今度またね、Xbox とかでも出るんですけど、新しいのがね、うん、出るんですよ。メタルギアソリッド。
まだ
出す。メタルギアソリッドなんとか、ライジン、なんとか、ライジングなんとか。
名前どう続けてくんの？
あ、なんかわかんない。
もう4で完結したよ、一応。
そうなの？ 4 やってないかわかんないんだけど、
うん、
また出るんですよ。PS3 でも出るし、Xbox でも出るんだけど、うん、なんか別の作品が出るのかな？よくわかんないけどね。
もうあの後は描けないと思う。もうだって、スネーク、死にそうっていうか。
あ、そうなの？
もう超
じゃん。だからライデンなんじゃない？
あ、ライデンになるの、うん、ライデンもすごいことになってたよ。
なんかさ、4のさ、CG 見たけど。
う
ん、
そう、
すごいなんす
よ。人造人間的な。
ね、擬態化してたけど。
そう。血、なんか白いの入れてるしさ。バリウムっすか？
マジで？
そう。
お腹痛くなっちゃうからやめた方がいい。
そうそうそう。なんか苦しいんだと。
うん。お腹、つって。あ、ピースウォーカーね、
うん、
3やったんだよね。
うん。
やったよね。
うん、
ピースウォーカーはすごいよ。なんか最初にね、うん、まあこれも最初やったら分かると思うんであれなんですけど、うん、ボスが生きてるみたいな音声が入るの、うん、いきなり。で、それのテープを聞いて、うん、まあ、スネークというか、ビッグボスが、うん、いや、まあ、やろうかみたいな感じで動き出すんだけど。
ね、ビッ、ス、ス、ん？スネーク。ビースウォーカーは、3の後ってことなの？
そう。
え、じゃあね、主人公はビッグボス？
ビッグボス。ビッグボスが、うん、あの、要はメタルギア1、ファミコンの、
うん。うん、
あの島、
はいはいはい、に行く
島を作る前、
前か
どんどん島を作ってください
。はあ、ははあ、そうな、うん、そういう意味ね、それを起こす準備段階、
そうそうそう、なんだっけグレーフォックスじゃない、なんだっけ、あの舞台フォックスハウンドを作っていく、買って、
ああ、なんていうんだっけ、あれアウターヘブン、
ああそうそう、アウターヘブンを作って、だから自分でそのポイント貯めて、うん、要塞を強化してとかやると、
う
ん、アウターヘブンになっていくんだって、
そういう話なのね、うん、へえ。
だから面白いんだと思う、うん。シリーズやってきた人にとってはやっぱ面白いんだと思うけど、
はいはいは
い、いかんせん敷居が高すぎる俺には。
操作の
仕方、スキル的な問題で。
へえ。
なんでこれ PS3 とか Xbox やらしくんねんだろう。
だよね。そうかそうか。わかったわかった。そういうことか。
そうなんです。
でもいいね。違う、ちょっと違う視点からまた見れるってことでしょ。
うん、そうそうそう。結構ね、面白いと思う。だからやりたいんだけど、ちょっと今、
できない、
その、挫折して立ち直れないから、
はいはいはい、もうちょっとじゃあ時を置いて、
そうそうそう、やろうかなと思ってます、うん、 で、それも買ってて、うん、あと何買ったんだっけな、俺最近ゲーム買っててよくわかんないんだよね。今ですね、一番やってるのは、
うん、
ロストプラネット2やってます。
うん、それも SF？
そうそうそう。ロストプラネット1、うん、っていうのが、前にもちょっと話したと思うんですけど、うん、イ・ビョンホンが、
うん、ああ、はいはいはい、はい、やってた
やってたってやつ。
2は？
2 は全然。
ビョンホンじゃない。
うん。なんですけど、うん、その1がありきで、うん、1でね、その、うん、まあ、惑星の中で戦ってて、うん、そのなんかモンスターみたいなところ、うん、モンスターを倒したりすると氷河期になるとかなんとかなってて、
うん、あれってさ敵がモンスターでしょ、
モンスターとか人とか
人もいるの、
あ他の勢力も出てくる、
うーん、なんかそこで俺入れなかった気がするんだよ、なんかわーみたいな感じ、わしゃー
でっかいやつ、
そうそうそう、それでちょっとねダメだったの、
面白いですよ、うーん、今回はその、うん、まあ もともと買うつもりがなかったんですけど、うん、あの一緒にゲームをねやってるその、うん、フレンドの皆さんが、
はいはいはい、
みんなやってて、うん、なんだこれと、
うん、
みんなやってて寂しいじゃないか、レッドデッドレデンプションやってても全然人がいないのよ、
はいはいはい、
なんか、
まあ、それは
お一人しかいないの、
そりゃさ普通はみんな日本語版で買うからじゃない、
そうかな、
うん、
まあ、ここやね一人でもいいんだけど、うん、ちょっと寂しくなっちゃってうん、うん、なんかみんなロストプラネット2やってるし、
うんうん、
買おうかな、
うん、
で買って最初はとりあえず一人でね、
うん、やって
みて、うん、どんどんやってって、うんうん、で途中でやりませんかみたいなのを誘っていただいたんで、うんうん、やって、うん、でオンラインで、まあ、ストーリー一緒にやれる
ん
だ
よね、うんうん、
でストーリー一緒にやって、うん、で、まあ、最後までいかなかったんだけど、うん、途中まで一緒にやってもらって、うん、でそこから自分でストーリー一回クリアして、うん、でストーリー一回クリアするとその見た目とかをカスタマイズできるようになったりとかして、
うん、
でポイントを貯めて武器を、うん、まあ、その当てたりとか、うん、あとそのモーションをね、うん、取ってその、
あーはーは
ー、何そのキャラクターが例えば土下座をするとか、うん、そういうモーションをつけたりするんだよ、お遊び的な要素で、うんとかね、うん、あとまあスキルとかいろいろあるんだけど、うん、そういうのをどんどん増やしていって、
うん、
まあみんなでやるみたいなゲーム、うん、で今日もちょっとこの収録前にちょっと遊んできてですね、うん、まあボイスチャットしながらみんなでストーリー進めてってとかやって、すごい楽しい、
うん、そうなんだ、
うん、
うん、
でロボット乗って戦ったりとかもするし、でっかいモンスターをみんなで協力して戦ったりとか、この本当にでっかいモンスターは人間じゃ倒せないから兵器を使ったりするんだけど、それをその爆弾をセットする係とか冷却する係とか、
あでもそれみんなでやったら楽しいんだろうね、
射撃をね、それを援護するために銃座がついてるから銃座について撃つ係とか感じです。たぶんあれブライトさんがいたら左舷弾幕薄い何やってんのって言われながらやる、そんなね怒られながらやる、すごい楽しいんだよそれが、やっぱでっかいモンスター出てくるから、うん、それを倒すのも楽しい、
協力してね倒してくるのいいかもね、うん、
楽しい楽しい、でそれとは別に、うん、まあチーム戦、
うん、あーってのもある、
ね、例えば倉庫の中とかで入り組んだ場所で戦ったりとかもできて、でそのデータポストっていうのもあるんだけど、うん、そのポストを起動すると、
う
ん、その周りの味方も敵も見えるのね、
うん、
マップが見えたりとかするんだけど、
はいはいはいはい、
で例えばね、うん、俺はそこに映らないっていうスキルを持ってたの、う
ん、あるんだそんな、
そう
へえ、
でそれを最初に取ってたから、うん、そのやって、うん、要はみんながどっかのデータポストを軸に戦ってる時に一人だけ他のデータポストをどんどん回って、うん、そこを追っ立てていって、うん、で攻めに出てて、うん、ガラ空きになってるその相手のデータポスト、うん、最後の1個しか残ってないデータポストを取っちゃったりとか、
そしたら相手は全部見れないと、
見れないし、でそのそこから知ってる場所に戻りたいから戻ってくるところを、
うん、
俺は何も映ってないし、うん、わざとデータポストを立てさせつつ、
うんうん、
データポスト立ててるんだけど、うん、こっちは見えないから、
うん、
いい位置を取っといて上から射撃するとか
あ、そういうことね、うん、取りに来た
とかいろいろできる、結構面白い、
それめちゃめちゃすごいスキルじゃないですか、
うん、
でもみんな取れるんでしょ、
みんな取れるし、その確かにレーダーに映らないだけで、うん、撃ったりするとどっから撃たれたか分かっちゃうから、うん、見えちゃうんだけど、
うん、
結構ね、で2つしかスキルつけれないから、うん、それをつけちゃうと1つ捨てなきゃいけない、
うん、あそういうことね、
その不利になったりするところもある、
うん、
最強のスキルとかない、
あまあね、あでも2つっていうのがいいね、うん、
それもなんかそのアイテムを使うと見えちゃったりするしとかいろいろあるんだけど、うん、結構ね面白い戦略性もあって、そんなロストプラネット2やってますね、
はい、
そ はい、うん、そんな感じですね。ゲームの話あんまりないんです
よ。あれもっと買ってなかった、そんなもんか。
あと買ったかな。
でもそんなもん
か。なんかユグドラユニオンの続編みたいなその PSP で買ったけど、
うん、
それはやってるけど、あ、ブレイズユニオン。
何ブレイズ。
なユグドラユニオンっていうゲームが昔ゲームボーイであって、うん、それの続編なんだけど、マップ上が要はスゴロクみたいにもう全部決まってるんだけど、うん、その斜めとかの自分のそのこういうその陣形を取るみたいな決まってて、うん、その陣形のライン上にいる味方と連携しながら敵を攻撃するみたいなシミュレーション、
うん、
まあ、別に何にも難しくない単純なシミュレーションだから、うんうん、特におすすめするポイントもないし絵柄も別に好きじゃないんだけど、
うん、
ただその仕組みが楽しくて買ってやってる。それは結構ずっとやってる。
そうか、そうか。
メタルギアソリッドピースウォーカーと同時に買って、うん、メタルギアソリッドピースウォーカーを最初に始めて、うん、メタルギアソリッドピースウォーカーを挫折してから、うん、ずっとブレイズニオンが PSP に入ってる。
ついに何ウィーニングポストが抜かれたってこと。
うん、
うん、
一応抜いてみた。
すごい。じゃあそれだけで
いつでも戻りたい。いつでもウィーニングポストに入れ替えたいんだけど、
う
ん、ちょっとやってない
ですね。うん、はあはあ、そういうことか。
そんな感じですね。
そうか。
ガク最近ゲームやってんの？
やってる。
いつあの PS ネットワークでフレンドで見ても、うんうん、いつも G1 ジョッキーやってるけど。
そうね。でも最近ウィーレをね、ヤ、
う、
ス、
ん、
にやれって言われて。
あ、そうそう。
なんかレジェンド
モード。
そう。
楽しかったでしょ？
楽しい楽しい。楽しいけどでもやっぱね G1 ジョッキーに勝るゲーム
は、まあ、まあね、わかります。
今んとこない。今んとことか。
あのレジェンドモードの協力プレイ2人でやったじゃない。
やったね。
でボイスチャットなしでやったのに。うん、あの大体いつもの私の攻撃パターンが分かってるから、
もうね、
うん、ガクがボール持ってたら外に流れて、
そうそう、
受けて、うん、でどうせうち入ってくるだろうから、うん、グランドでパス出してシュート。
結構ね、綺麗なボール なんか何個か出せたよね、うん、あれ面白かった、うん、
で、あのウィニングイレブン10、うん、僕たちがやってるのは、うん、ウィニングイレブン10の BR レジェンドモードで育てた選手と、うん、
はいはい、
その年俸の中で、うん、スカウトできる選手っていうのがいるので、
そうだね、1人何人かずつ連れてこれる、
各ポジション1人
ずつかな、
うんうん、いや、フォワードミッドフィルダーディフェンダー、うん、ゴールキーパーを1人ずつ選べるので、うんうん、で BR レジェンドで、
うん、
あ、ビカムアレジェンドか、ビカムアレジェンドで、うん、その他の選手も育つので、
シーズンの
すごく強くなったなんとかって選手っていうのを
連れて
これるので、うん、今だから俺が所属しているマジョルカの選手を、
ね、変な選手が
強い、あ、マルタンでしょ、
うん、マルタン、
マルタン、フランスの選手なんだけど、本当にいる選手なんだけど、
うん、
マルタンと、
うん、かわいい、ね、
うん、が、うん、いい選手になったので、うん、マルタンを引きつつ、うん、でフォワードがイブライモビッチが今選んでて、うん、
へー、
ディフェンダーはなんかよく知らない人。ウンガルッチョかな。
誰だよ、
ウンガルッチョ。ウンガルッチョだと。
何人？
わかんない。そうそう、ギリシャ人が。
それでさ、俺めっちゃ弱くてさ、
うん、なんか始めたばっかだったもんね。
そう、平均能力が何も90とかあった。
僕ですか、うん、僕は平均能力94とかですね。あの頃は。今96ですけど。
俺始めたばっかだから62とかだったけど、ヤスがすっげえ強いから、なんかゴールとか決めさせていただいて。
あの、すごい、
うん、
その、マジョルカでね、うん、今やってるんだけど、うん、マルタンも今一緒にマジョルカにいて、
うん、
マルタンが左サイドやってて、
うん、
あの選手が右サイドやってるんだけど、うん、あのそれと同じで、うん、マジョルカのね、うん、サッカーが、
うん、
ディフェンダーがボールを取った瞬間に、うん、マルタンと俺がもう前線にドーンって走ってくの、うん、早いから2人が、うんうん、
めっちゃ早いよね、
うん、2人ともスピード90だからでダーンって走ってって、うんうん、パスが出てきて、うんうん、で基本的にその2人だけで攻撃をやってたんだけど、うんうん、でそこにイブライモビッチが移籍してきたので、うん、イブライモビッチってね、
うん、
あの、まあ、実際にいる選手なんですよ、
うん、
実際にいる選手なんですけど、あのスウェーデンのスーパースターなんですけど、
ね、
カンフーキック、イブライモビッチ、変な体勢からでもシュートが打てる
男、打てるよね、うん、バランスすごい、
ちょっと変人っぽいですけど、
うん、変人っぽいか、
なんかちょっといい、ね、変な人っぽいけど、
でも世界のフォワードです
よ、ね、そう、世界の
最高、世界レベル、
そうです、うん、まあ、その人に、ね、うん、が入ってくれたので、うん、ボールを預けて、
うん、
でそこから こぼれたらシャビが入ってくれたので、
よくそれがさ入ったね、自分のチーム、
まあ、あれってさ世界ランキング1位だからね、マジョルカ今、
あ、そうか、あれってさスカウトの指示とかできない、
できない、勝手に勝手にやる、
しかも自分がいるチームってさ移籍しにくくない、
あ、そうね、
なんか自分がいるチームってあんま取ろうとしないの、選手、
ガンガン入ってくるよ、
あ、本当、へえ、そうなんだ、
てかね、その、まあ、イブラヒモビッチもシャビも両方一緒に入ってきたんだけど、
うん、
バルセロナにいるわけですよ、
うんね、うん、
なんですけど、うん、バルセロナが常にリーグの下の方に今いるチームになったので、
うん、弱くなっちゃったんだ、うん、何年目なの今、
あれ16スタートだっけ年齢、
そう
16スタートで今23歳だから7年目かな、
あまだそんなもんなの、うん、俺今さあの時代からちょっとやって16から19ぐらいになったのかな、うん、
3年目
20か
4年目、
うんうん、でも平均値70、
どこでやってんのポジション、
セカンドトップ、
うん、点取ってたらなるけどね勝手に、
点取るけどそんな取れない、俺ずっとあれでやってるからスーパースターみたいな、うん、
難易度高い、
そうそう、
あ俺難易度普通だから、
あそうか、でなんかでもあれは最初俺オランダで始めて、
うん、
どこにいたの、フローニーフェン
とか
に行ったけど、いきなりアヤックスに声かけてもらって、うん、アヤックス行ったの、アヤックス行ったらさ、アヤックス
っていうのはオランダリーグのトップチーム、
うん、そうそうそうそうそう、
オランダリーグエールディビジのトップチーム
に行って、それでその頃2位だったんだよ、うん、でも俺が入ったら8位に落ちて
疫病神だね、
しかもその次のシーズンもいたの、
うん、
そしたら、うん、アヤックスがですよ、
うん、
アヤックスがですよ、うん、15位とかそれででもアヤックスがちょっとさ人材いなくてさ、
うん、
だからもう
そんなことないと思うけど、
いやなんだかんだでねあんまりね良くなかったんですよ、まあ俺的だけど、
うん、
だからもうアヤックス嫌だと思って、うん、スペインのラシンサンダデールって、
ラシンサンダデール、
そうそう、うん、それはリーガエスパニョーラの、うん、まあ普通より中堅一応下だよね、
うん、まあそうだね、
のチームに誘われたのでおっと思って行って、で1年間そこにいて、でもそこ8位ぐらいにちゃんと位置してたのね、うん、だからラシンにしたら頑張って、
うん、
それでそのアヤックスを見てみたんですよ、
うん、
俺がいない1年間どうなってんだ、うん、このチームと思ったら優勝してた、うん、
やっぱりだセカンドトップのせいだ
だよね、
あのチームセカンドトップ採用してないじゃん、
してないよ、だからやりにくかったってのもある、
それちゃんと見てやったらいい、
いやでもねとにかくアヤックスにした
か
った、そう、
あのユニフォームが来たかった、
で今そんなんで今でラシンで1年、
うん、
2年やって、
うん、
それで今アトレチコに来た感じ、
おいいな、アトレチコなかなか
効果的、アトレチコマドリー、
それもリーガエスパニョーラ、
う
ん、スペインの、
そうそうそうそう、
はい、アトレチコマドリー、まあレアルマドリッドがあるんですけど、マドリッドの街には2つチームがありまして、うん、もう一個アトレチコマドリッド、ね、
なんか
ウルグアイ代表のフォルランとか、
アグエロ、
アグエロ、アルゼンチン代表のアグエロとか、うん、結構ねいい選手がいっぱいいて、
いるよね、
うん、楽しいチームですね、うん、そこはね、
なんかまあバルセロナがあって、あバルセロナとレアルマドリッドが2大巨頭みたいな感じであって。でその下だよね。
バレンシアとか、
うん、ビジャレアルとか、
ビジャレアルとか、アトレチコマドリ、うん、スペイン代表のフェルナンド・トーレスって今リバプールにいる選手がずっと、
そうそう、元々そこで、
うん、
出てきて
っていう感じですね。うん、なるほど。そうそう、俺ね、うん、最初フランスリーグワンの、
うんうん、
トゥールーズ FC、
はいはいはい、
でデビューしたんですよ。紫、うん、デビューしたんですよ。
うん、
僕としてはやっぱりビッグチームでデビューするとなかなか出れないんじゃないかっていうところがあって、出場機会を求めて
オランダにしたんだよ、うん、
まあフランスリーグワンのエールディビジー、うん、そこのトゥールーズでデビューして1年目はトゥールーズで、リーグは優勝して、
カップ戦はなんでトゥールーズで優勝できんの、
わかんない、フォワードが良かったわ、
すごいな、
打ち勝つって感じかな、5-6で6点勝ちみたいな、
すごい
だったんだけど、で次のシーズンにやっぱアヤックスに移籍して、
うん、
あ違う、あそうか、アヤックスに移籍して、うん、アヤックスでチャンピオンズリーグも優勝して、
なんで勝てんの、
ウィングだからさ、サイドハーフだからウィングやれるので、
ああすごいね、うん、
でそこでウィングとしての能力が目覚めてきて、
うん、スピードもあって、ね、うん、
でアヤックスでチャンピオンズリーグ優勝した後に、
うん、
アーセナル、今度イングランドの、
うん、
イングランドプレミアリーグのアーセナル、うんうんうん、っていうチームに移籍したんですけど、うん、アーセナルがウィニングイレブンだと、うん、アーゼガムっていう名前で、
ね、
うん、ユニフォームも本物じゃないんですよ、
ね、ちょっと嫌だよね、
それが嫌だったので、うん、速攻で移籍して、
うん、
次がもうマジョルカかなだから 1、2、3年ぐらいか、だからもう4年目からずっとマジョルカ
に、うん、渋、
うん、ウェボとかと一緒に戦って、その間もどんどん移籍してきて、モジョルカは最初のシーズンはねあんま良くなかったんだけど、うん、2年目シーズンからもうチャンピオンズリーグ優勝して、 で、あ、一回でもチャンピオンズカップの方に回っちゃったりとかしたり、まあそんな感じでした、
ね。まあ面白いよね。
面白い。でですね、ウィニングイレブンをやってる人があんまり僕のゲーム仲間にいないんですけど、ツイッター上でもですね、ウィニングイレブンをやってる人があんまりいなくて、
なんで？
わかんない。FIFA をやってる人もあんまり見ないけど。
みんなサッカーゲームやんないの
かな？やんないのかな？
面白いの
よ。うん。だ僕個人としては、スポーツゲームをオンラインでやりたいんですよ。うん、だから、FIFA とかね、例えばそういうウィニングゲームみたいな、サッカーゲームもそうだし、野球ゲームもあるじゃないですか。うん、プロ野球スピリッツとか、うん、ああいうのもオンラインでできるんだったらやりたいし、あとゴルフゲームもね、みんなでやりたいし。
う
ん、
そうね。
そうなんです。
やってないんだね。
やってない。
たまたまあれじゃいないんじゃ
ない？いないのかな？
うん。それを言ったら、だって俺 G1 ジョッキーやってる人他に聞いたことない。
まあ、俺も聞いたことないわ。それ言ったら。
めっちゃ面白いんだよ。
え？知らねえよ。
相当な名作ゲームだ。一戦一戦のこの駆け引きが、ね、たまらないっすね。やべ、ペース遅いな。
あれ何オンラインでできんの？
わかんない。
そっか、うん。オンラインでできるんだったら買ってもいいかなと思うんだけど。
やってみたでしょ。
うん、やって、うん、いや、もともと PS2 ではやってたから、
はいはい、
ギャロップレーサーもやってたし、うん、なんですけどね、うん。うん。まあそんな感じですね。最近はちょっとゲーム、そんな感じなんですけど。
俺だからさ、新しく買ってないな。
ないね。フラッシュポイント終わったの？
うん、終わってない、また。でも進んでるよ、地道に。
テイルズ・オブ・ベスペリアは最後まで行ったの一応。
うん、行ってないもん。
あ、行ってない。
でも進んでるよ、地道に。だから全部ちょろちょろとやってるので、今新しく買うっていう感じじゃない、
うんうん。
そんな時間がっつりできないので、自分。うん。まあ、あと、片手間にある感じになっちゃう。
ああ、まあね、そうだ。言ってはゲームなんてそんなもんでいいんじゃないの、うん、と思うけど、これは。ゲームとは違うんですけど、うん、iPhone、
ね、
新型 iPhone が発表されまして、
ね、うん、
iPad もこの間発表されたじゃないですか。
そうね、
どうするっていう話。まあ僕ら2人とも iPhone ユーザーなんですけど、
はいはいはい、
で僕はさらに Mac ユーザーなんですよ、
うん、
まあだからリンゴ病ですよね。
リンゴ病、中二病じゃなくて。
そう、リンゴさんにね、こう、うん、人生を捧げざるを得ないみたいな人生なん
です。あのさ、
はい、
iPad ってさ、
うん、
あれ何ワードみたいな機能が搭載されるの？
ワード？文書作成ってこと？そうそうそう、あ、入ってる入ってる。
できるの？
うん、
それなんていうソフトなの？
いや、わかんない。普通にワードパッドみたいなやつもあるけど、メモ帳的なものもあるし。
それ何互換性とかあるのかな、ワードと。
テキストだから別にできるよ。
いけるんだ。
うん、
だし、だったら、
オープンオフィスとかみたいなやつがあるから、うん、ワードのソフトも入れれる、うん。ワードみたいなファイル形式も作れると思うけど。ちょっとまだ iPad 来てないからわかんないんだけど。
あ、もう頼んだ
よ。頼んだある。
6
月中に来るはずなんだけど。まだ発送される。発売日に池袋の、
うん、
ラビ総本店
だ、はいはいはいはい、
あそこ行った
んですよ。総本山じゃん。
総本山。
わかんないけど。
それ、仏教的な感じじゃないの。
でもそんな名前じゃなかった。
総本山だっけ。
わかんないわかんない。
で、
うん、
そこでですね、うん、発売日に行ったんですよ、
うんうん。
でもないんだろうなと思って行ったら、うんうん、普通に置いてあったの。昼休みに行ったんだけど。うん、で、触れたの、
うん、
全然誰も触ってなかったの、行ったら、
うん、
で触って、うん、もういいなと思って、うん、早いし
早いよね、
うん、画面も結構大きくて、
うん、
これいいなと思ってて、うん、でまあその日に買うつもりはなかったんだろうと思った、うん、ただ一応並ぶのかなと思って聞いてみたら、うん、まあ1時間ちょいぐらい並びますって言われて、
うん、逆に言うと、そんなでも並んでんだ1時間、
まあもう並んでたんだけど、うん、逆に言うと1時間並べば買えたのよ、
うん、
まあ別に昼休み終わっちゃうから
買えた、そりゃそうだよね、
うん、戻ったら会社の人にいいのにって言われたんだけど、
うん、
並んでくればいいのにって
言われた。そうなの、すごいいい会社
だ。いいやと。いいです、
うん。
まあ俺いらない子なのかもしれない。うん、
まあいい、うん、まあいらないんじゃない、
すごい。広げんなよそこ。やめて
よ。違う違う違う。まあね。うん、いろいろあるでしょ。
まあでね、
うん、
でその後、うん、翌日とかも、
うん、
あその翌日、
うん、
てかそのちょっと後が、うん、池袋のイベントの日だったの、
うん、
例の、
ああはいはいはい、あそこでね、
2時やった、
うん、
でその日もちょっと早めに着いたから、
うん、
もうないだろうなと思って見に行って、うん、もしまだ並ばなかったら買おうと思ったんだけど、うん、まだ1時間並ぶって言ったんだけど、うん、まだまだあったのよ、うん、だからちょっと、モデルによってないモデルがあったりとかしたのかな、
へえ、ああそうかそうか、うんうん
うん、
うん、
ただ、まあ、まだ買えるなと思ってて、うん、でその翌日とかまた翌々日かなんかに今度横浜のヨドバシに行った時に行ったらもうなくて、
うんうん、
ああもうそろそろやっぱ在庫切れたんだなと思ったんだけど、うん、で、まあ、その話をね、
うん、
してたんですよ家で、
うん、
でニュースとかでもさすごい取り上げやすいじゃん、うん、iPad いいよみたいなさ、
うんうん、
したらうちの家族がですね、
うん、
興味を持ちました、
はいはいはい、
iPad が欲しいという話だったので、うんうん、まあ、で、まあ、家で買うから、最初は一番下のモデルを買って、よかったら、そのモデルはうちのその家族用にもしちゃって、俺は自分でもう一個上のとか、いいやつを買おうと思ってて、で、まあ、買う、ってことで注文して、まだ来てないんだけど。
まあね。まあでも、そうなんじゃない?うちもさ、俺が iPhone に先陣を切ってしたの、うん。結構初期にしたんだよね。
そうだね、早かったね。
うん、そうそう。そしたら、最近父親がいきなり iPhone にするみたいな、わけのわからんことやってて、絶対使いこなせないだろうと思って。たら俺より使ってるから。みたいな感じで。あかんやん。そう。もう俺があんまりそこまでちゃんとやってないんだけど、うん、そしたらなんか今度母親もしたいみたいな。うん、まあいいんじゃない?でもボケ防止にいいかもみたいな感じで。
うん、
だから iPhone 化が始まってるよね。
うちの親父ってさ、
うん、
その新しいもの好きなの結構、
うん、
で結構パソコンとかもうちいっぱいあったりとかして、
うん、
まあ、
うちのおっさんもそうかもしれない、
ね、うん、ふわくんとかもそうだけどね、うん、まあ技術屋だからね、
うん、
あ、俺たちの2人とも、うん、まあだから技術的なこと好きな人ってやっぱその好きやったりするからさ、
う
ん、
まあね、う
ん、昔の人だけど、
そうだね、好きだよね、根本的に好きなんだよね。
で、まあ、その iPad で電子書籍と呼ばれるの。うん、俺、まあ、この名前好きじゃないんだけど、うん、電子書籍って。まあ、それをね、読みたいとかって話もしてて。うん、まあ、雑誌とかね、やっぱ読むにはいいかなと思ってて。で、基本的には、通勤中に俺はあんま雑誌を最近読まなくなったので、うん、そういう意味では、家にいるとき読みたいんだけど、うん、どうしても雑誌だとさ、買って かさばるので、
まあ、ね、うん、まあ、確かに、雑誌読む分にはね、全然あれでいいよね、
うん。今までもパソコンとかで基本的に読んでたんだけど、うん、まあ、それ以上のものが読めるんだったらいいやと思って、
うんうん、あんなんだって使い捨てだもんね、うん、雑誌って。
雑誌そうね、
買うとねもったいないし。
漫画もそうなんだよね俺、
うん、
漫画最新刊だけ買って読めたら捨てるんだよ。
エコに持つの
と思って、だからそれもデータにしちゃえばずっと持ってられるしと思って、
うんうん、そうね、うん、
なので、まあ、そういうのでちょっとね iPad 買おうと思ってたら、うん、でまあ注文しちゃってたら
iPhone4
ですよ、
うんうん、ね、
発表されまして、
うん、
変えざるを得ないじゃないですか。
あれも変えちゃうよね、うん、もう遅くてだって言います
。まあ、僕ら 3G なんですよ。
そう。
3GS だったらまだ我慢できるのかもしれないですけど。
ね。
3G はね、ちょっと。
あのネット繋いだ時のあのモザイク状の
さ、あ、そうそうそう、
格子状のあの画面が超残念。
まあ、長いですね。
ちょっと。
で、まあ、ちょっとその、割り符は、うん、要は分割で払ってる分がどうなるとかよくわかんないんで、ちょっと、その辺はね、調べないといけないんですけど。うん、とりあえずただ6月18日に予約スタートの25日発売、
うんね、もっと後なのかと思った
。価格もね、うん、安さがね、まあ、199ドルとか299ドルで向こうで売るって言ってて、ただ AT&T と契約するのが最低条件って話なので、
うん、何 AT&T、
ソフトバンク的な向こうの、
そういう、ああそういうことね、向こうだよね、うん、
で日本でねソフトバンクと契約するって言っても、うん、もともと iPhone 使ってる人は契約してるわけだから、ね、うん、その金額で買えるのか、うん、新規の場合だけその金額なのかとか、ちょっとその辺が ね分かんない
ので、そう、どうせ機種編は高かったです
ね、まあ、ちょっとその辺は孫正義さんに電話してみようかなと思って、うん、ああ孫さんっつって、
孫さんね、
うん、
孫正
義、僕も龍馬伝大好きですっつって電話してみようかなと思ってたけど
できないでしょ。
できない、すみませんでした。うん、まあちょっとね、うん、それはともかくとして、うん、ただもう iPhone4 にすることは確定路線。
いやそうでしょう、
ね、いつするかだけの問題。
でもまあいいタイミングで出てくれたら、これちょうど2年ぐらいになるんですよ。そうです。
あ、はいはい、そうなんだ、1年ちょいどうしようかな。で今回は周りがアルミのねコーティングになってて、そこで電波が入りやすい。うん、かっこいいよ、
うん、まあでもね、アップルが出すの基本的にね、そうそうそう、かっこ悪いのないよね、うん、そんなね、
まあ、その電波の入りもいいってことなんで、うん、僕今ドコモとソフトバンク両方使ってるんですけど、ドコモをねそろそろ解約してソフトバンクにするのもありかなっていう、
そうね、
思ってます、
はい、
いう感じです
ね。要チェックだね。
要チェックですよ、うん、要チェックや、
要チェックや、要チェックやってなんだって。
スラムダンク。
あ、スラムダンク
でですね、ちょっとまたゲームの話戻るんですけど、うん、うち Wii があるんですよ。
はいはい、うちもあるけど
動くしてないでしょ。
全然やってない
でしょ、
うん、
うちもなんですよ。ただなんとかしたいと思ってる
んです、うんうん、なんでだろうね、なんか Wii ってねやる気しない。
ゲーム持ってる Wii の？
ゼルダと、
うん、
G1 ジョッキ
ー、あ、うん、
でもあれは G1 ジョッキーやった時はちょっと確信だったけど、でも最近さ PS3 でもさ、うん、なんていうのかな、
あ、振るのね、コントローラー振ってって できるからね。で今度だからプロジェクトナタルとか、うん、そういうのが出てきちゃうので、うんうん、 あの子、あの部分はできるわけですよ。もう他のマシンでも。もうすぐ E3 もあるので、発表されると思うんですけど。で、Wii 動かさないのよ。なんとかね、動かしたいと思ってて。で、一個やりたいのは、おぼろ村正っていうゲームがあって、それは横スクロールみたいな感じの、まあ、アクションゲームなんだけど、それは結構面白そうだなと思ってて。最近ね、あの、ゼノブレード。
はいはい、出てるよね。
うん。
なんか、店頭に常に。
置いてあるよね。なんか、ムービーも流れてたりとかして、プロモーションが流れてたんで。で、ゼノサーガとかを、いや、まあ一応やってたので、まあ関係ないらしいんだけど、ゼノシリーズとしては。ただまあ、そういう意味では興味があって、面白そうだなと思って。あとあの、ホスピタルっていうね、アトラスが出すゲームなんですけど、あの、病院を舞台にしてるお話で、
女神転生。
女神転生とかやってると。で、もともと、なんだっけな、やっぱ外科医の人が未知の病気に挑むみたいな、手術を DS でやるみたいなのがある。
あ、それ面白いね。
あの、ここの部分を切れみたいなことを、そのタッチペンで切ったり、縫ったりとかするの。それが結構面白くてやってたんで、カドケウスだったかな、とかっていうのがあって、それ結構やってて、ストーリーも、まあ、アトラスが作るものなんで、ストーリーも好きなんですよ、僕は。で、まあ、それもあるので、ホスピタルっていうの買おうかなと思ってて、協力プレイとかもね、なんかできそうで、面白そうかなと。
そうなんだ。確かに、
ね、動かさないんでね、Wii。
全く動いてないよ、俺。だってもう、あるじゃん、そこに。
ああ、あるね。
電源繋いでないっすよ。
ああそうっすね。うち繋いでますけど、最近起動しないです、ね。Wii Fit が横に置いてある。
ああ、
やんない。
フィットすりゃいいじゃん。
フィットしてもいいんだけどね。
うん、
なんかさ、やんないんだよね。めんどくさいんだ
よ。いや、でもわかる。なんかめんどくさいんだよね。
うん、
なんでだろうね。
わかんない。
うん、そうだ、あんまやんないよね。
まあ、なんとかね、その Wii の活用法を考えたいなと思ってるんですよね。
うん。
じゃ最近どうなんだろうね。まあ、最初の方にもレッドデッドが、発売が9月なんですけど、9月に結構いろんなゲームが出るっぽいんですよ。
ね。あれだよ、とにかく FF が出るじゃないですか。FF は9月じゃないだろう。
あ、ベルサス。
そう。オンラインの。
あ、14? あ、9月だっけ
?12 月とか。
わかんない。
わかんない。あれ、それ全然関係なく言った。
あ、
ごめんね。
あ、まあ、もうすぐ出る。そう。もうすぐっていうか、まあ、今年中だと思ってるんですけど。
え、9月に何が出るの？
デッドライジング2ってのが出るんですよ。あの、デッドライジング1っていうのが、ゾンビゲ、デッドライジングってゾンビゲームなんだけど、
ゾンビ系か。
うん、ショッピングモールにゾンビがわーっつって入ってきて、そこ生き延びるっていうゲームなんですよ、デッドライジング1が。すっごい面白いのよ。シャワーヘッドとかが、
ないシャワーヘッド。
落ちてるんですよ。
あ、そうなんだ。
それをゾンビの頭にボンって刺すと、そこから血がバーってシャワーみたいに出てきて、フラフラフラーって。
面白くないじゃん。
いや、面白い。それが面白いの。とか、あの、要はショッピングモールなので、置いてあるものが、例えばギターとか置いてある。ギターをあのライブの最後みたいにバーンってゾンビを倒すと、ジャーンって音が鳴って。
まあまあ、そうだ。
とか、スポーツショップがあるので、ボーリングの球とかあると、ゾンビがいっぱい群がってるところにボーリングを
やるとゾンビが倒れる
バタバタバタっつっていっぱい倒れてでいっぱい倒れると実績が返すね。
はいはいはいはい。
100品倒しました。
はいはいはいはい。
イエーイ。
ゾンビ系だけどそういうお遊び要素。
サッカーとかサッカーボールとかもサッカーボール蹴るとバコンバコンバコンバコンバコンみたいなゾンビの頭をどんどんどんどん跳ねてってとかゾンビの頭の上歩いたりとかいろいろできるんですよ。でね、あとね、あの出してるのはカプコンなので。ロックマン出してるじゃないですか。
はいはい、出してる、ね。
なので、ロックバスターとかね、が、あの、隠し武器であって、腕にロックマンつけて、で、服屋もあるので、服屋に子供用のロックマンの格好が売ってるの。
なりきれちゃう。
ロックマンになる。ロックマン。
何、売ってるって強奪する感じなの？
まあ、ゾンビになってるから、お店の人とかいないから、落ちて
あ、だから、取ってい
い。そうそう、取って。それつけて。ロックマン。
そうなんだ。でも結構お遊び要素
がある。遊び要素があるよ。
なんか、そう、だから、そう、敬遠しちゃうの？敵がさ、ゾンビ系とかだとさ、ちょっと敬遠しちゃうの？
あのね、バイオハザードとかみたいなのは、こう、なんていうんですかね、真面目な映画とか、映画っていうか作品なんですけど、まあ、あの、デッドライジングは、どっちかというと、あの、古き良きパニックゾンビものみたいな。
はいはいはいはい。
ドーン・オブ・ザ・デッドみたいな。ああいう感じですよ。
それやるなら、なんか、それをやるなら、本当の戦争系のゲームの方が好きなの。
うん
ね、
あ、フラッシュポイントみたいな。
ああ、それか、だから、
コール・オブ・デュー
ティー。そうそうそうとかの、なんか人とちゃんと戦いたいとか、はい、 でもまあそこまではちゃめちゃにやってくれたら楽しいかもね。
で、デッドライジング1は一人用だったんです、うん、完全に、うんうん。それが2で協力プレイができるってことで、うん、さらにその、なんていうの、面白くなるかなっていう。今回武器合体みたいなのができて、うん、その、例えば、ホッケーの棒にチェーンソー両方につけて振り回すとかできるみたいなんですよ。ムービー見てると、
はいはいはい。
それをバイクにつけて、
走る。
ボーンみたいな、
はいはいはい。
007的な武器ですね。
はいはいはい、
とかができるっぽいので、あ、結構面白そうかなと思ってて、でもまあ元々買おうかなと思ってたので、
うんうんうん、
それは買うつもりなんですけど、
なんかさ全然関係ないけど、
はい、
ジャッキーチェンみたいな映画出してほしいんだよ。あ、違う違う、映画じゃないゲーム、そういうのない、
どういう意味
わかんないけど、ド派手なアクションもでき、
うん、
でなんか武器とかも何でも使え、
うん、
そこら辺にしてる鉄棒とか、
うん、
あ、棒とか、ね、
うん、
あと普通にカンフーで倒していきみたいなゲームないのかな。ジャッキーチェンの映画大好き。
ジャストコーズ2とかそんな感じっぽいけど、ワイヤーアクションしてる。
あそこまで派手派手だとやるんで、
ね。
もうちょっと現実味があって、
うん、
そういうのないのか。
ああ、まあ、ライオットアクトっていうゲームが今度出るんですけど、うん、それはライオットアクト2っていうのが出るんですけど、うん、まあ、もうちょっとこう超人的ではあるんだけど、うん、そういう感じだったりするし、まあ、要は、でもデッドライジングも近いよ。
あ、ほんと。
ベンチとか使うしね。
あ、ほん
と。落ちてて。で、あと、その三角飛びしながらキックとかするし。
あ、ほんと。
殴ったり蹴ったりするのは基本だから。
うん、
で、まあ、そのアメリカ人なので、
うんうん、
投げ技とかはプロレスですけど。
はいはいはい。そうね、うん。それはね。
それはもうそうですけど。うん、あと、相手のゾンビの上にで、
うん、
ジャンプして、ニードロップを落とすとかですね。
うん、
そういうのも結構できたりする。
結
構面白い。で、デッドライジング自体は Xbox だったので、
うん、
で、今度デッドライジング2は両方発売されるんで。うん、あ、ほんと。
じゃあ見てみよう。
うん。
うん、
こうまたガクが買うんだと、俺は両方で買わなきゃいけない。
あ、いいんじゃない？
じゃないですかね。
じゃあ見てみる。
本当にね、問題なんですよ。
どっちで買うかし
ら。レッドデッドレデンプションも、うん、Xbox で買ったんですけど、
うん、
その、グリーンドリンクスにね、誘ってくださった方が、うん、PS3 でやってるんですよ。
ああ、何よ、その回、
レッドデッド、輸入版を。
じゃあできない、ね、
できない。で、うん、日本語版を PS3 で買うので、
うん、
そうすれば、まあ、両方ね、
はいはい、
できるかなっていうところなんですけど、はい
は
い
は
い
は
い、
そうね。
もうね、本当に勘弁してほしいんですよ。
どっち
スパフォーもそうでしたけど。
どっちかにすればいいじゃん、みんなで。
え、みんなで、
うん、
だって、いろいろいるじゃないですか、みんな。
あ、そうか、Xbox しか持ってない
人もいるし。持ってない人もいるし、PS しか持ってない人もいるし、ね。どっちかしか出ないゲームもあるし。
うん、そうね。
なかなか難しい。
うん、
ね、本当に。なんとかしてほしい。
はい。そうですね。
マイクロソフトはソニーを買収したらいいんじゃないかな。
まあね。
もう。
いやー、でもそしたらなんかもう、
ブルーレイが見れる Xbox ならね。
終わってしまう気がする。本当にだって競争相手なしじゃん。
あ、まあ、
うん。
え、セガ？
セガがここで、
そう。
また頑張る。
セガサターン 2! あえての。あ、そう、セガのね、セガサターンのゲームじゃない、ドリキャスのゲームがですね、うん、今度は PS とですね、うん、Xbox の オンライン、
に上がる。
で、やるみたいなんで、それは楽しみですね。ドリキャスのゲームとかってやりたくても当時できなかったゲームがあるんで、
うん、
もしファンタシースターオンラインとかね、
うん、
やれなかったんで、やれるんであれば、
うん、
ちょっとやりたいなっていうところはある。
うん、
どんなゲームでも、例えばあの頃のゲームってさ、やっぱその家でみんなでやるのはあったけど、
うん、
オンラインとかってなかった
わけじゃない。なかったね。
だ例えば、スーパーマリオ、あ、じゃあ、マリオブラザーズとかでもいいのよ、
うん。
マリオブラザーズをオンラインでやるとかっていうのもありだと思うんで、
うん、
いろんなゲームがね、オンライン対応してくれると、
うん、
要はニコンは、どっか他の人っ
ていう。はいはいはい、確かに確かに。
別にフレンドとしかできないでもいいと思うんだけど。
うん
だここで、ガクっつって、一緒にさ、
うん、
やろうぜ、
うん、
ロードランナーやろうぜ、とかさ
いい、ね、
ボンバーマンやろう。まあ、
うん、
ボンバーマンはあるからだけど、
うん、
とかね、結構できたら面白いかな。
うん、そうだね、うん。
コントラやろうぜ、コントラ。
コントラやりたいね、うん。そうね。
で、まあ今後ね、E3 っていう、
うん、
まあゲームの発表のあれもあるんで、それが発表されたらね、またその中の内容とかね、
うん、
紹介したいなとは思ってます。
そうだね。
ちょっとまあ、個人的には E3 で発表されるものはちょっとよくわかんないですけど、
うん、
ちょっと一旦欲しいゲーム昇級士かなって感じは今のところ知ってるかな。
うん、9月まで
は。9月までは特にないかな。
でも俺もないよ、とか。
まあちょっとファミ通ちょっと このとこ見てないんであれなんですけど、
うん、
そんな感じ。
まあでもなんだかんだで出るんじゃない。
まあね。
ちょこちょこ。
まあちょこちょこ出るんだと思うんだけどさ、
うん、
まあ、基本的に絶対買うゲームとかってのもあるじゃないですか、
うん、
シリーズで。まあ
さ、はいはい、
メタルギアをね、買うとか。まあ俺だとスーパーロボット対戦は絶対買うとか、
そう
か
そう
か、GGN とかそういうガンダム系は買うっていうのもあるんですけど、ちょっとガンダム系も一段落かなという気もするので、
そうなんだ、ちょうど、
まあ、特に本当になんかポーンと抜けてるような気がするんだよ。まあね、
うん、
まあ、今後のゲーム、まあ、多少休止って話しましたけど、
はい、
まあ、夏にはね大型タイトルが待ってることは待ってるんですよね、うん、ラブプラスプラス
はいはいはい、
はいはい、ただまあ買うかどうかって言われると、
うん、
ラブプラスでね、
うん、
一応やって、うん
ね、だいたいね
どこ、まあ、どうなのかなって思うんですよね。正直そんなにハマんなかったんで、
俺全然ハマんなかった、うん、まあでも俺買わないけど、
うん、
まあでも、だまあ斬新は斬新だったからね。そうそうそうそう。ラブプラスで。
で、まあラブプラスプラス自体ももしかしたら買うかもしれないですけど。うん。
買わないと。
だそのどれぐらい変わってるのかとか、うんうん、位置情報を使うような何か、あ、そのご当地なんとかみたいなのが出てるみたいなんで、ね、
うんうん、
その辺の活用法とかね、ちょっと見ておきたいなっていうのはあるんですよね。全然ゲーム業界の人でも何でもないんだけどさ、
うん、うん、そうじゃん。まあ、そんな感じだから。
うん、で、あとは、これいつ発売か全然分かってないんですけど、うん、人食いの大鷲。あれはですね、あの、ワンダと競争とか、
はいはいはい、
作ったチームのやつなんで。
ああ、あれね、なんか。
イコとか、
ね、うん、
ね。あれちょっと面白そうだなと思いながら、全然 その後の情報が出てこないんで。
それいつ出るんだろうね。
ね、
うん。
あれは期待してるんですけど。
うん、ああ、それは俺もやってみたいな。うん、
ワンダと競争はね、本当にあの独特な雰囲気で好きだったので。うんうん、あとはですね、うん、白騎士物語。
はいはい。
あれ昔その PS3 でまあ
1
個目が出てて今度続編が出るらしいっていう話を見てるんですけど、で家電量販店とかでもね、あの反則用のポスターとか貼ってあって楽しみだなと思ってるんですよ。前のやつやりたくてやってなかったので、ただね、その発売時期がもし FF14 と被るんだとちょっと微妙なん
で、それはないんじゃない、
わかんないけどね、
もっと早いんじゃない
かな、
違うのかな、
わかんないけど、オンラインゲームってさ、やっぱりその、うん、まあ、しかもその、オンライン RPG ってさ、
うん、
やっぱ協力してみんなでやってたりするから、長くやるもんじゃない、
うん、
で、しかも、その、僕ら働くようになったんで、
はいはいはいはい、
前ほどその、大学生とかみたいに、がっつり時間取れるわけじゃない
ん
です
よ。うん、
それは多分もう会社辞めるということなんで。ね、だそう考えると、
うん、
まあ、じっくり長くやるゲームじゃないとできないんで。
う
ん、
確かに。
で、白騎士物語だとさ、そのストーリーがあってっていうのもあるので、うん、はいはい、旬がやっぱりあると思うんだよね。
そうだね、みんながやってる。
そう、やってるっていうのが。うん、だそう考えると FF14 と時期被んなきゃいいなと思いながら、
はいはいはいはい、
待ってはいます。
そうだね。うん、
まあちょっと見て買うかどうかも、それ決めたいなと思うんですが、うんうん、F14 はすぐ出るんだったら FF14 の方にやっぱ集中したいので
。それはそうだよね、うん。
ベスト出るまで待とうかなとか思っちゃう
し。うん、
で、そんな感じですね。ちょっと、まあ、本当今のところ大型タイトルは、
うん、
待ち状態かなっていう気はしますね。そ
うだね、うん、
もし、まあ、これ忘れてないかみたいなのがあったら教えていただきたいなと思うんですけども。
うん、
そんな感じですかね。あとは、プリンス・オブ・ペルシャの映画がね。
ああ、見たい見たい。
うん、まあ、ちょっと、収録の段階ではまだやってるので、一緒に見に行きたい
な。あれはね、映画館で見た方が絶対楽しいタイプの映画だよね。
う
ん、
だと思うのでね、うん。ぜひとも見たいなと思っています。
はいはい。
そんな感じですかね。
そうっすね。
はい。
ゲームの話楽しかったな。
またね、忘れないうちにゲームの話もしたいなと思ってます。
そう
っ
すよね。うん、
オンラインで今ね、僕まあ、ロストプラネットとか協力プレイもやってるんですけども、
うん、
他にも協力プレイが面白いゲームとかね、やっぱ進めてもらえたらやりたいなと思ってるので。
うん、
はい。そんな感じですかね。
はい。
久々のゲームの話。
はい。
はい。こんな感じでゲームの話を久しぶりにしたわけですけど、
はい、
まあ、ここのとこ、まあ、その、レッドデッドなりね、
うん、
ちょっと、まあ、スプリンターセブンもそうだったんだけど、
うん、
待ってて出たゲームっていうのは結構多かったんで、買っちゃってたんですけど、
う
んうんうん、どうなんだろうね、その、さっきも話したけど、ちょっと待ち状態っていうのは、うん、その、E3 とかそういう感じの、発表会的なものを待ってる状態なのかなって気も、まあ、ちょっとね、するんですよ。
はいはいはい、はい。
まあ、なので、発表会の後、一気にガンと出てくるっていう可能性もあると思うので、
まあね、それにね、12月とかバシバシ出てくる、
まあそうですよね。ただ夏のこの挑戦っていうのもあるんだろうなと思っていたので、
うんうんうん、
そういう意味ではちょっと弱いかなっていう気はしてるんですよね、うんうんうん、まあね、最近のゲームは基本的にオンラインでなんかやったりとか、
うん
う
ん、
そういうのが多くなってきてるんで、今までとはその挑戦の時期とかもね、ずれてきてるのかもしれないと思うんですけどね、
そう
だね、
うん、
まあとはいえ、新作ゲームの情報とかね、また出てきたら、 お話ししたいなと思ってはいます。
はい。
はい。そんな感じで。
はい。
あと歴史語りをね、最近全然やってない。一回だけ学慣れてやった後やってない
ので。ああ、そうだよね。そうだよ、そうだよ、そうだよ。
そ
うだよ。
やりたいなと思って
る。やろうよ。はい。癒すの
も
あった から。
あ、まあ、そう、順番戦だね。はい。わかりました。
そうそう。
じゃあまあ、それもね、次回とか、次回あたりでできたらいいなと思っています。
はい。
じゃあまあ、いつも。やっておきます。
はい。
はい。よもやまゲーム語りでは皆様からのお便りをお待ちしております。
お待ちしております。
メールアドレス、ymym.game@gmail.com の方までメールをいただくか、はい、ブログのコメント欄にコメントをいただくか、あとはツイッターのアカウント、ymymgame の方までメッセージいただければ読ませていただきますので、はい、ご意見ご感想、あと、はい、前回お話ししましたエヴァのね、
うん、
ここだみたいな、うん、ここをお前たち見ろとかですね、こういうのもあるぞみたいな、うん、教えていただきたいなと思ってますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。
お願いします
って感じですかね。
はい、
はい、まあワールドカップ、
ね、そう引き続き、ね、
やってますので、うん、まあ今日もねちょっと話しましたけれども、
う
ん
う
ん、
どうなってるのかな、
次回とかね、またその都度その都度、うん、サッカーも一応語っていきたいなと。
う、ね、もうあれじゃん、だって予選リーグも結構見えてくる。
そうだね、うん、もう日本も2戦ぐらい
だよね、
うん、でこの配信終わってね、もうそろそろ決勝トーナメントが見えてくるって段階になると、ね、まあ優勝チームどこかみたいな
話も
出てくると思うので、
ま、たやりたいよね、
うん、やりたいなと思ってますし、はい、まあサンドね、さっき学はあまり興味ないって言ってましたけど、夏の甲子園とかちょっと紹介とかしたいなと思ってます。ほうほう、まあそういうイベント系、
うん、
大きなね、
うん、
イベント系、まあその、うん、ゲームだと E3 とかもそうですけど、うん、どんどん紹介していきたいなと思ってますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。
お願いします。
というわけで今回はこんなところで終わります。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。